みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の異性研究委員会委員でいらっしゃいます生島雅史先生にお話をお伺いします。生島先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。生島先生は伊丹市で生島内科クリニックをご開業されていらっしゃいます。今日は医療のお話ということで、イギリスのかかりつけ医制度と医療制度についてお話をお伺いします。かかりつけ医制度の導入が議論されていますが、そのモデルと言われているイギリスの医療制度にはどういった歴史があるんでしょうか。
イギリスの医療制度、ナショナルヘルスサービス NHS は原則無料で、ほぼすべての医療サービスを提供することを基本理念として1948年に始められました。1980年代のサッチャー政権下で市場競争原理を導入した NHS 改革が始まり、1997年に発足したブレア政権では医療サービスのスタンダードを示し、2010年代のキャメロン政権からは治療から予防へとプライマリケアを前面に押し出すようになり、現在に至ります。
この NHS の特徴というのは何でしょうか。
NHS は税財源を基礎としており、国民一般にほぼ無料で医療サービスを提供できる国営システムです。一方で民間保険や自費によるプライベート医療も行われ、国民医療費の約1割強を占めております。英国民は救急を除き、あらかじめ登録した家庭医、ジェネラルプラクティショナー GP の診察を受けて、必要と判断されないと専門医を受診することができません。これがゲートキーパー制度であり、患者は日本のように受診する医療機関や医師を選ぶことができません。
日本の制度とは全く異なるということなんですね。この NHS 制度にはどのようなメリットがありますか。
医療費は、税金で賄われておりますので、保険料負担も窓口負担もないため、ためらわずに診察を受けることができます。また病院や診療所は国によって計画的に整備されるため、地方でも安心して医療を受けることができます。患者が振り分けられるので、特定の病院や診療所に患者が集中することもありません。ちなみに救急医療は NHS に加入していない人へも原則無料で提供されております。
さまざまなメリットがあるなと感じましたが、逆にどんなデメリットがあるんでしょうか。
税方式なので財政状況により医療費が左右されます。医療の提供については医師やスタッフが不足しており、少ないインセンティブのため競争原理が働かず、待機時間が常に長く混雑状態で、サービス提供や質の低下が見られます。患者に選択肢がなく、特に地方では GP の数が少ないため医療機関も選べません。専門的な医療が受けにくく、 GP の紹介があっても専門医が緊急性が低いと判断すれば、長期間の待ち時間が発生するのも問題です。
デメリットも様々なものがあるということですね。ではイギリスでの外来診療の現状はどのような感じでしょうか。
まずは登録した GP の診察を受けますが、基本的に要予約で、当日予約は約半数しか受けることができません。専門医の診察が必要かどうかは GP が判断しますが、 GP に紹介されてから専門医の治療を受けるまでの時間は現在平均2ヶ月以上のようです。
かなり時間がかかるんですね。では医師の診察を受けるのはハードルが高いですよね。
その一方でイギリスではタスクシフティング、医療行為の一部の他の職種への移譲、これが進んでおりまして、看護師などのコメディカルがプライマリケアに対応しております。診療所看護師は医師から独立した形で診察を行っており、一定の研修を受けたプラクティスナースは風邪などの軽度な疾病や高血圧、糖尿病など慢性疾患の対応が可能で、専門の修士コースを修了したナースプラクティショナーは検査、診断、薬の処方なども担います。薬剤師は調剤以外にも症状に応じた市販薬を販売しています。多職種共同、多職種参加型のチーム医療はイギリス医療の特徴の一つです。
るほど。では先生、仮に日本にイギリス型の GP 制度を導入するとなると、どういった問題があるんでしょうか。
まず10分に1人の診察、ウォークインがあるかもしれませんが、基本的に予約制で、待機時間はやはり長く、発熱外来等が対応できるでしょうか。またかかりつけ医選択は大丈夫でしょうか。かかりつけ医を間違えば患者は一生不幸では。我が国の患者は症状から専門家のクリニックを受診する方々が多いです。リフィル処方や看護師の診察、受付でのドゥ処方、症状により薬局を勧められると、こういったタスクシフティングは徐々に進めていかないといけないと思われます。英国 GP でも平日8時から18時半、高齢医師の多い診療所に時間外24時間365日の対応は可能でしょうか。機能分担と連携が重要ではないかというふうに思います。医療の質の面からも、医療機関側の実務的な面からも、 GP 制導入は現実的に難しいものがあると思います。
ではイギリスと日本の制度を比較して、今後のかかりつけ医制度をどのように考えますか。
医療制度は歴史、経済、風土、文化等の所産であり、各国固有の形態を取るため、他国の制度より普遍性を見出し、取り入れるべきところは取り入れる必要がありますが、イギリスの GP 制度はイギリスの国民性を大いに反映したものであり、我が国とは非常に大きな彼岸の制度差を実感します。我が国が歩んできた自由開業性、フリーアクセスは優れている点が多く、もっと評価されていいのではないかと思われます。
では最後に先生、私たち市民はかかりつけ医持つべきなんでしょうか。
高齢者は特に日頃の体の状態を把握していて、何でも相談できるかかりつけ医が身近にいると、いざという時の対応や日々の健康づくりに役立つでしょう。一方で日本医師会が発信しているように、かかりつけ医についてはあくまで皆さんが選ぶものであり、かかりつけ医を割り当てたり登録を義務付けたりすることはいかがなものかと思います。また診療科別や専門性の観点から、複数のかかりつけ医を持つことも自然なことではないでしょうか。
わかりました、ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の医政研究委員会委員でいらっしゃいます生島雅史先生に、医療のお話をテーマに、イギリスのかかりつけ医制度と医療制度についてお話を伺いしました。生島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。